ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。はい、皆さんこんにちは。キベです。
ワンダです。
あ、どうもどうも、ワンダさん。
どうもこんにちは。
なんか風邪ですか？風邪
なんかこの間の収録からさらにちょっと風邪をひいてしまいまして、いや、なんかちょっとね、12時間ぐらい寝たり薬飲んだりしてるんだけど、なかなか治らなくて、でも来週から大きな会議が始まるから、ちょっと今日はこのままゆっくり休んで明日から頑張ります。
うん、
うん。
日本あれですか、帰ってきた時に風邪もらって帰ってきたんですか？
いや、そうじゃないと思う。温度変化が激しいからだと思う。
あ、メキシコの？
日本がマイナス1度ぐらいで、
はいはいはい、
今こっち20度とかだから。
あ、結構ぬくいですね。
ぬくいですよだってさ、なんか帰ってきた時さ、ダウンジャケットにしたフリースで帰ってきて、もう速攻で脱いだからねもうタンクトップ1枚になったから。
いや、向こうの人って半袖しかいないんじゃないですか？じゃあ、
いや、でも朝晩はまだ冷えるかな、2度とか3度とか。
あー、すごいですね。2度3度から20度いくってなかなか。
そう、1日の温度変化が結構あるから。それでもやっぱ日本の方が寒かったね。
ああ、まあね、日本、ここ最近だいぶ暖かなってきましたけどね。
そうだね、うん。うん。今回は本当に日本はもう、そのお葬式だけのために帰ったから、何もできなくてすごい残念。うん、まあ、しょうがないんだけどね。
まあまあ、まあ。
そう、だから木部さんがなんか言ってたじゃん、公開収録がなんとかかんとかとか。
ああ、なんとかかんとかね。
うん。またちょっと来年くらいまで繰り越しちゃうかもしんない。ごめんね。
まあまあ、それはそれはしゃあないんじゃないですか。
うん、まあね。うん。うん、あ、そういえば木部さん、そう、バレラジちょっとそういうことで、うちの家族がバタバタしてて、ずっと収録できてなかったんだけど。
はいはいはい、あ、そうですね、そういえば。
うん。木部さん、その間どうされてましたか？
その間、うん。まあね、ちょくちょくですね、仕事の関係でちょっと出張っていうか、
うん。
行っててですね、リスナーの方々とちょっとお会いすることが結構ちょくちょくあってですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。で、というわけで、ね、なんですけど、
うん、
というわけなんですけど、ちょっとね、東京の方でですね、リスナーの方をスカウトしてきてですね。
うん、あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、ちょっと今日呼んでるんですよ。
おお。
じゃあ、どうぞ。
どうもー、あやほでーす。
おお。
なんかデジャブ。
そうそう、一回ね、出てもらったことがあると思うんですけど、あやほさんです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いやいや、なんかね、あれ、いつぐらいでしたっけ？ 2 月の初めぐらいでしたっけね。
そうそう。
そうそうそう。僕ちょっと東京に仕事で行くときがあって、で、ちょっと近くまで行ってるんで、よかったら、お会いしたことなかったんで、ご飯でもどうですか？的な感じで、初めてお会いしましたね。
うんうん。
そうそう。
あ、そうなの？会ったことなかったんだっけ？
ないない。
あ、そうなんだ。
なかったんですよ、実は。
そうなんだ。
うんうん、はいです。
うん。
そうそう。で、あやほさんは、我々のビール部の、ビール好きな人が集まるビール部、それの活動の、まあ、なんていうんですか、ボスというか、バレラジビール部の部長でございますから。
はい。
一応ですね、こんにちはということですね。
そうですね。
一緒にビールを、そうですね。一緒にビールを飲みに行ったわけですね。
うんうん。
おー、
うんうん、
どこに飲みに行ったの？
あれは上野ですかね、上野。
うん、上野のアメ横の方ですね。
あ、そうなんだ。おー。
そうそう。やっぱ東京って人多いですね。平日でもね、あんなにガイガイガイガイしてて。
うん。そうだよね。うん、東京人多いよね。
と、まあ、そんな話はさておいてですね。そうです、そうです。今日あやほさん、来ていただいたのはですね、いろいろちょっと訳というか、ありまして、あやさん、今日は何の話をされるんでしたっけ？
今日は私がもう2週間切ってるんですけど、もうすぐ海外に行くということで、ワンダさんしかりイキベちゃんからも、なんかそういった海外生活の話ができればなと思っています。
あれ、どちらに行かれるんでしたっけ？
私が行くのは、知ってる方もいるのかな？ボスニア・ヘルツェゴビナっていう国です。
おー。 ずっとね、海外で活躍したいって言ってたもんね、去年ね、それをずっと言って、言葉に出して、現実にしたっていう感じだよね。
そうですね。
うんうんうんうん。と、まあ、そんな話を我々二人からですね、ちょっといろいろなことを聞きながら引き出していきたいと思います。
じゃあ、まず、コーナーに入る前に、バレラジビール部部長として、聞かせていただきます。
あ、よろしくお願いします。
はい、行きまーす。
はい。おぉ。ワクワク。
ワクワク。
あ、飲んでいいですか？
うん。飲んでますよ。
はぁ、あ。
今日のキベちゃんのビールは何ですか？
今日私、ふるさと納税で手に入れた札幌クラシックでございます。
おー。私は本麒麟ですね。
あ、赤いやつね。
うん。
いやいやいやいや。じゃあちょっと、ケーキず。タイトルコース、タイトルコールお願いしてよろしいですか？
はい、わかりました。ザ・海外生活待ってるボスニア。
はい、ボスニア。
はい、ということで最後なんやねんって感じなんですが、今日はですね、私はもうすぐボスニアに行くということで、うん、ちょっと海外生活これってどうなのっていうのをお互いに質問して情報共有できたらなと思ってます。
おお。ね、ワンダさんがね、海外生活の先輩になるのかな？
ですね。
そうですよね。で、僕が海外生活を出張ぐらいでしか行ったことないんで。
ほうほう。
そうそう。なんで、全然な人と今から行く人と、先輩がいると。
素晴らしい3人だと思います。
そうそうそう。なんかいい組み合わせですね。
ですね。
そうそうそうそう。ということで、あやほさん、ボスニアに行くそうなんですけど、ちょっと僕から先に質問していいですか？
あ、いいですよ。
なんでボスニアに行くんですか？
確信つきますね。公で募集してるある制度がありまして、で、その制度が、海外にある日本国大使館に、出向して、2年間働くっていう制度なんですね。で、その中で、まあ、毎年、年2回の募集があって、募集交換変わるんですけど、そこで、ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館の、募集がありまして、そこに応募したところ、合格したっていう形ですね。
なるほど。
はい。
その、国自体の選択肢は他にもあったんですか？
ありました。ありました。大卒志望まで書けるんですけど、
はいはいはい。
うんうんうんうん。まあ、ボスニアを第一志望に、あとは他のバルカンの国書いて。
あ、やっぱその周辺の国々なんですね。
そうですね。で、応募しましたね。
これなんでそんなあれなんですか？ボスニアにこだわってっていうようなところあったんですか？
やっぱり他の番組でも話してるんですけど、
うん。
修士論文で、その92年のボスニア内戦について、取り上げて書いたっていうのきっかけで、実際にも訪れて、
うん、
まあ、すごい、結構負の遺産とかマイナスなイメージが多い国なんですけど、
うんうん、
でも人はあったかくて、日本人としての私をすごい受け入れてくれる素敵な国だなって思ったのがきっかけで、
なるほど。
卒業した後も関わりたいなと思ってたので。
かっこいい。かっこいい。ワンダさんとは、制度自体は違うんですよね。
うん。違います、違います。
なるほど、なるほど、なるほど。ワンダさん、ボスニアって結構詳しいですか？
その92年っていうのが、ちょうどテレビで見てた時期だから、
うん、
知らないってことはないけど、でも詳しいことは、どんな国なのかっていうのは、私は基本的に興味は中南米に向いてたから、 あんまりヨーロッパとか、何、あっちの方は知らないことが多いかな。
なるほど。
うん。あと私が行ったのは、青年海外協力隊で2年と、
うん、
あとは、その、日僕、パートナー、なんだっけな、シップっていう、その国がやってるやつ、やっぱ1年と、
うん、
あとアメリカにも1年いたかな、その留学で、留学っていうか研修か。うん。
うん。
あやほさんはもっとその、なんていうのかな、国に寄り添っていくんだよね。研修っていうのかな、お仕事っていうのかな。うん。
まあ、仕事ですね。実際に大使館入って仕事をするので。
うんうん、そうだよね。私はもっと民間寄りっていうか、あとはそのもっと、なんていうの、勉強。協力隊は勉強じゃないけど、他は完全に勉強で行ったから。うん。
うん。
うんうん。
なるほど。
うん。
そんなワンダーさんから、なんかあやほさんにまず聞いておきたいことあります？
これから、じゃあ2年間。海外生活すると思うんだけど、今どんな気持ちでいるかっていうのを聞きたいですね。なんかやっぱりワクワクしてるのか、なんか不安だなとか。
もうワクワクでしかないですよね。
あ、寝れてます？寝れてます？ねえ、ねえ、ねえ。
でもね、前日寝れないと思う、多分。
あ、ですよね。
うん。
飛行機でどれぐらいかかるの？何時ぐらいに出発するの？
夜出発するんですけど、直行便ではなくて、うん、イスタンブール経由なんですね。
おー、トルコじゃん。
イスタンブールなんだ。
うんうんうん。で、まあ、トルコまでが確か9時間って言
ってた。まあ、そんなもんかな。
はい。そうなんです、そうなんです。で、そっから、イスタンブールからサラエボ。
うん、サラエボ。
うんうん。
飛行機寝れる人ですか、あやこさん。
私、寝ない人ですね。
あ、寝ないんだ。
うん。
え、どんなに長距離でも寝ないんですか？
頑張って寝ないですね。
え、すげえ、なんで。
なんでかっていうと、
はいはいはい。
映画が見たいから。
あ、そういうこと。
あ時差はどれぐらいあるのかな？
日本から見ると、マイナス8時間です。
ああ。
ああ、すげえな。それ、寝んといけるんですね。
いや、寝ないとだけど、本当は。
到着するの何時ぐらいになるの？
向こうは、現地時間が、次の日の、
うん、うん、
11時ぐらい。
ああ、微妙だね。飛行機で寝ると時差ボケになっちゃうね。
うんうん。
そうだよね。ああ、そうなんだね。おお。
その、お二人とも僕、その、すごい尊敬というか、僕にはできないことがあるんですけど、僕飛行機で寝れないんですよ。
うん。
その、寝ないってことは寝れるってことですよね。
ああ、確かに飛行機で寝ることもあるけど、でも、すぐ起きちゃうので、
ああ、
うん。だったら寝ないで、映画を限界まで見よう。
すげえ。だってワンダさんも多分すぐに寝るでしょ？
なんでわかるの？隣にいないのになんでわかるの？っていうか一緒に旅行にしたことないのになんでわかるの？私知ってるよ。トトトトって、うん。そうだね。私基本交通機関は寝ちゃうね。
いや、それ
寝れないんだ、キベさん。
寝れない。もう飛行機絶対寝れないです。
で、それは騒音とかそういうやつで？
あ、もう騒音、うん、騒音もそうですね。うん、もう座ったまま寝るのはもう疲れてないと絶対寝ないですね。
あ、そうなんだ。へえ。じゃあ今度寝た時写真撮るね。座って寝てたら。
なんで横にいるんですか？
キラーン。ほいで、ツイッターとかにあげて、キベさんファンをメロメロにするっていうのが私の中の、バレラジの、なんていうの、使命だと思ってるから。そうか。あと、そのさ、今回、その、海外生活の話するって言ってたから、ただ、メキシコとの比較っていうのは、なかなか、ちょっとベースが明確じゃないとできないと思うので、その、ボスニアの、なんていうのかな、物価とかを軽く教えてもらえたらいいなと思う。ボスニア・ヘルツェゴビアの物価だったり、あとは、その、どういう国なのかっていうのを教えてもらえるといいかなと思います。
はい。まず、物価については、
うん、
ちょっと事前に質問いただいてて、缶コーラ、コーラですね、飲み物の。
コーラ。
の値段、
うん、
をちょっと、私よりも最近に行っていた知り合いに聞いてきました。
はい。
そうですね、まずボスニアの通貨なんですけど、ユーロではありません。
あ、そうなんだ。
そう、EU には入ってないので、ユーロじゃなくて、独自通貨を使っています。
お、なんでしょう、なんでしょう。
ダカンマルク。
長い。
通称マルカとか、あとは、アルファベットで表すと KM って書くんですけど、はい。で、独自通貨を使ってるっていうことと、あとは、ユーロは使ってないんですけど、ユーロとその、マルカ、KM のレートが固定なんですね。
え、そうなんだ。固定
変わんないの？
変わんないです。
変わんないことってあるんだ。
みたいですよ。
あ、そうなんだ。ってことは、そのユーロが、上がったり下がったりすると、その KM も上がったり下がったりするってこと？
そうですね。
じゃあ、ユーロとの経済的な、なんていうの？商業的な部分に関してはそこまで問題ないんだけど、他国とやるときは結構大変ってことだね。
大変ですね。
うん、ユーロにめっちゃ影響されちゃうからね。
ちゅうことですね。
うん。
っていう大前提を話して、やっとコーラの話に戻るんですけど。
コーラ、コーラ。
はい。500ml の缶、大きめのペットボトルとか。
ああ、海外サイズや、500ml の缶。
の値段を聞いたところ、高くても、1.5km。で、いくらやねんって話なんですが、今のところ、うん、まあ、ユーロの半分なので、まあ、それで計算すると、今現在だと96円になりますね。
安いね。安いよ。
うん。安いでしょ？
安いような気がしますね。
100円いかないかなってぐらいですかね。
いいんじゃないですかね。まあ日本よりちょっと安めぐらいですか。
そう。
まあ日本が、まあ日本が物価高いから何とも言えないですけど。
メキシコだとその辺どうですか？
メキシコは、昨日スーパー行ったんだけど 500ml なくて350で11ペソだったので、だいたい60円ちょっとぐらい、
うんうん、
だから多分500だとやっぱり7、80円ぐらいだから、うん、そこまでじゃ変わんないのかも。
あ、似たようなもんなんや、
うん、
うんうん、
あ、なんか思ったよりメキシコって物価高いですね。
そう、あの、肥満税がかかってくるからね、前も言ったけど。そう、あと政権が変わって、トランプとも、なんかどうなってるのかわかんなくて、ちょっと今まだ、それ、あれだね、あの、安定してない。ドルとペソが安定してないから、結構そこら辺はちょっと、うん、まだまだ変動があるかもしんない。
ああ、そういうことなんですね。
うん、そう、そうなんだね。でもまあそんなにめちゃくちゃは変わらないということだね。
ですかね。
うん。日本いくらな、日本。
日本は、350の缶やったら、120円とかですか、
うん、さ、今自販っていくらで売ってるん？
今多分130円じゃないですかね。
高くなったよね。前100円だったのに。
前っていつっすか、それ
。覚えてない。だって二人とも20代じゃ、私40代だもん。昔ね、昔。そっか。へぇ。
スーパー行ったらね、もっと安いですよ。
うん。そうだね。
もしかしてあれ、うん、その、ヨーロッパあるあるでいう水が高いってやつですか？
水、ボスニアはなんか、ミネラルウォーターが結構有名で、山がたくさんあるので、湧き水とか、いっぱいあるんですね、うん。なんか天然の炭酸とかも取れるので。
天然の炭酸すごい、
うん。どんな感じなんだろうね、天然の炭酸。もう湧き水がシャワシャワシャワシャワシャワシャワっていう。ガハガハガハガハみたいな。
で、それがまあでも同じぐらいだったかな、日本と。
水500で100円とかちょうですか？
うん、だと思いますね。
なんか水の種類って軟水なのかな、硬水なのかな。なんかこの間のラジオでそんな話したよね。
水は多分ヨーロッパなので硬水の方になるのかなって思います。
あ、そうなんだね。
うんうん。
いや、硬水の水飲めるかな。なかなかなかなかお腹がギルギルになりそうですね。
もう、ヒベさん行く気満々だね。
え、向こう行った時に水大丈夫でした？
いや、全然大丈夫でしたよ。
すげえ。
まあ私、お腹結構強いので参考にならないと思うんですけど。
へえ、そんなところでアヤさん暮らすとは。
そうですね。
あ、ほら、今のうちにあれ、ワンダさんにいろいろ聞いとかんとダメじゃないですか。
あ、確かに。
さあ、何でもうちのワンダさんに聞いてください。
そうですね。やっぱり旅行と違って生活するということになるので、
うんうん。
やっぱ一番気になるのが、やっぱ、その、海外生活での節約塾って、ん？節約術とか、
ほうほうほう。
あとは、なんか、こんな風にお金の管理してるよっていうのを、聞けるといいなと思います。
あー、めっちゃ大事そう、それ。
うん。
私にそれちょっと聞いていいのかなっていう、なんか
どういうこと？
ちょっとこれね、すごいね、あの悩んだの。なんでかって言ったら、私あの最初の数年お金ほぼ、あ、最初留学できたんだけど、本当にもらってたお金が少なかったし、その後働いたところもそんなにお金もらってなかったから、貯金を切り崩してやってたのね。
うんうんうん。
だからマイナスでやってたから、もうそこら辺やりくりっていうか、もうだって家とかも一人ですなんか絶対住めないから、シェアハウスだったし、
うんうんうん、
しかもシェアハウス何人もいるシェアハウスに住んでたし、だからやりくり、今やっとちょっと生活落ち着いてきたし、でも洗濯機だってやっとメキシコ生活9年目にして変えたぐらいだから、だからなんか、だからさ、国の制度で行く人ってある程度お金をもらっていくわけじゃん。
いや、
だからさ、どうなのかな、はい、そこら辺と思って。
あー、なるほどですね。
うん。
まあ私、仕事をやっぱり向こうでするので、
うん。
お金はもらえるんですけど、
うん。
まあ、日本の会社と同じなんですよね、給料日が大体。
うんうん。
なので、私行った直後はもちろんないんですよ。
うんうん。
うんうん。なので、まあ一応、日本である程度貯めてから行こうと思って、貯まってはいるんですけど。
うん。
うん。
あと、メキシコはすごいいいのが、なんか最近すごくその、インターネットで、何、銀行の、その振り込みとか全部見れるから、
うん、
あのインターネットを経由して全部あの振り込みもできるし、その何、引き出ししたり入れたりっていうのが見れるから、私は結構それでもう全部賄ってるかな。あの、そのガス代とか電気代とかって私もほとんどもう仕事場にいるから、月電気でいくら200円とかしか使ってないのね。
ああ、まあそうか、そうなるのか。
そう、ほぼ会社にいるからさ。で、
うんうん、
一番お金がかかってるのは猫代かな。で、私日本にいた時の方がそれはちょっとちゃんとやってて、日本もそんなにお金もらってなかったから。でも、私大雑把だから封筒派だったんだよね。
うんうんうん。
封筒を準備して、全部引きを、何、あの、給料は全部出すの。
あ、そういうこと。
で、封筒に入れて、で、戻すもんは戻して、あとは全部これだけで生きていこうみたいな。
うんうんうんうん。
ああ、なるほどね。じゃあ、もう自分のキャパをまず出し、
あ、そうそうそうそう。
目で見るわけですね。
そうそうそうそう。そうなの。
それでもいいですよね。わかりやすいです、
うん。うん。でも、あとはもう収支とかは細かくやらない。それやるとちょっと私はストレスが溜まる方だったので。
うんうん。
うん。ヒベさんどうやってんの？
僕か。
うん。
僕はもう普通にもう口座に普通に入れて、そっから必要な分だけ出すですね、
うん、
だからもうその都度出すし、うん、まあ、基本支払いなんかやっぱまあ日本人なんでね、カード多いんで、
うん
うんうん、
そうそうそう、だからあんまりそのそのどこまでがを使っていいとかっていうのを実は線引きしてなくて、
うん、
ただその使ったのは全部家計簿はつけてます。家計簿
偉い、
うん、偉い。
あと日本さ、すごいいいのってレシートさ、レシート何、うん、写真撮ったらさ、もう家計簿作れるやつあるでしょ。
できるできる、できます。
あれ欲しい。
あれね、アプリを落としたらよかったじゃないですか。
いやいや、でもメキシコでないからさ。
そうか、無理か。
うん、なんかボスニアとかそっちはどうなの？そういうインターネット的なのとかって結構充実してるんかね。
向こうはそうですね。お店とかももうほぼどこでも Wi-Fi が入ってるっていうか出してるっていうか、うん、あるので。結構私が最初に行った時も、こう向こうの友達にあのお店に入ってちょっとインターネットしようみたいな感じで、こうお互い持ってるスマホとか、私 iPad mini 持ってたんですけど、でつなげていろいろやり取りしたりとかできましたね。
じゃあそういう意味ではもしかしたらアプリとかも進んだものがあるかもしれないね。
どうでしょう。
うん。まあ、でもお金のやりくりって言ったらやっぱり、そうね。物価によっても違うもんね。
うんうん。
ワンダさん、その最初の方のそのお金がなかった頃って、
うん、
どこを一番削ってたんですか。
飲みは、飲みには行ってたんだよね。
行ってた
行ってた行ってた。だから生活費削ってたりしてたかな。あとやっぱり家にはあんまりいなかったかな。だから留学生だったから、
ううね、
ずーっとそう、学校にいて勉強したりとか。
光熱費を削るわけですね。
うん。光熱費は基本的に、そうね、うん。かかんない生活をしてるかな。
うん。
あやほさんは生活の上で何を重視する人なの？
衣食
住。例えば食べ物は削らないとか、酒は削らないとかさ。私は酒は削らない派だけど、洋服とかもあるじゃん、女の子とかだったら。お化粧とかさ。なんかどこ、これは絶対に重視したいっていうのはないの？ケベさんはお化粧しないからお化粧ないと思うけどさ。
え、わかんないでし
ょ。あ、してんの？してるの？
いや、してない、してない。
お化粧水とかつけてる感じかな。
つけてない、つけてない。
でも私もやっぱりお酒は削りたくないなと思って、一人暮らししてるときは、お酒は削らなかったし、でも、洋服とか、それこそお化粧品とかは削ってましたね。
ああ、そうなんだね。じゃあ、やっぱり、なんていうの？食べ物、あとは飲み物重視で行く感じかね。
ですかね。
うんうんうんうん。で、次の質問は何ですか？
あ、次の質問。
うん。
私実はボスニアってアジアンスーパーがないって言われちゃったんですね。
アジアの人いないんだ。
いや、全くいないってわけではないんですね、
うん、
っていうのも首都のサラエボに日本食料理屋、なんちゃってですけど、が2軒、あとは中華料理屋さんが2軒、
うん、
以上っていう情報を見てマジかって思いまして、
うん、
で、そうですね、一応イタリアにも近いのでリゾットとかでお米は食べられるんですけど、やっぱもうどうしても日本食は恋しくなるだろうなって思いまして、で、やっぱ海外いるとそんな日本食ってアクセスいいわけではないと思うので、あ、日本食食べたいなってなってしまった時にどうやって過ごしてるのかな。
なるほど、確かに気になる。
はい、気になります。
まあそうね、なんかちょっと状況としてはうちの方はそこは申し訳ないぐらい充実しているので、
うんうんうん、
その日本人の人が多いから工場とかもたくさんあるし、日系のなので、ちょっとそこはスーパー、日本なんていうのかな、日本食レストランもたくさんあるし、日本食スーパーも充実してるから、そこはちょっとあれなんだけど、でもと思うのは、2年間日本食を食べなくても死にはしないよね。
死ぬか死なんかで言ったらそうなんでしょうけど。
そう。だ私だって、柿、果物の柿あるじゃん。
うん。
あれもう3、4年食べてないね。多分、大きいスーパーに行ったら売ってるってメキシコの人も教えてくれたんだけど、基本的にもう土日しか休みがなくて、で、土日も仕事がある時が多い中で、そんなにやっぱり私も日本食スーパーに簡単に行けるわけではないから、なんかそこはもう諦め がちょっと入ってるかな。だから日本、だからたまにツイッターとかで、魚食べたいって叫んで落ち着かせてる。
うん。
じゃあ、諦めてるんですね。
諦めてる。結構いろんなところでは。いや、でも反対に、日本に帰った時に、いろいろ持って帰るっていうところで我慢はしてるんだけど、うん、そう。だから、なんていうのかな。そこの国の食べ物が一切受け付けない人は、ちょっとかわいそうだけど、長く入れない人が多い。
まあ、それはまあ、しゃあないですよね。
うん、そう。でも、どうなの？ボスニアのご飯って。
うん、うん、あ、そうそう、それ気になる。
そうそうそう、そう。
ボスニアは、すごい、こう、東洋と西洋の、あの、なんか、交流地点みたいな感じで、
うん。
世界史的に言うと、あの、オスマントルコの影響もあって、
うん、
トルコ料理みたいなのもありますし、あとはこう、オーストリア、ハンガリー帝国の影響もあって、そういった、ソーセージとかハムとか、そういうお肉の料理もありますし、あとはさっきも言った通り、イタリアが近いので、パスタとかリゾットとかも食べられるので、むしろ美味しいものたくさんって私は思うんですけどね。
うん。じゃあ多分日本食恋しくそこまでならないんじゃないかな。なんか味噌とか持ってけばいいんじゃない？
あーですね。
うん。なんか日本食の調味料だけあればなんとかなれるよ。食材変われど。
うん、うん、うん。
え、あやほさんその好きな日本食って何かあるんですか？そのこれだっていうやつ。
うん。
私がイギリスに1年間行った時があって。
うん。
やっぱりどうしても恋しくなったのが味噌汁？
ああ。
味噌汁なんや。
味噌はね、必要だよね。
味噌はちょっと確かに向こうでは作れないですもんね。
うん。あ、キベさんみたいにちくわ大好きじゃないなら大丈夫だよ。味噌だけ持ってけば。ちくわはさすがに食べれないもん、私。
ちくわはでも作れますって。魚さえ。
作れんのかな？
いや、魚さえあれば作れます。だって切り身こねて。
うん、
こねて焼いたらチコレフになって
そうなんだ。いやちょっとそういう練り物は結構時間がかかるからあれだけど味噌とか持っていて怒られないんだったら持ってた方がいいと思うね。
ですね。
うん、そうそう。
あ、味噌汁の他は何かあるんですか？
あと、あ、そうなあ、あと肉じゃがとかもう恋しくなったかな。
じゃ醤油もいるね。
醤油だな、
醤油
でも、うん。
は、あの、日本食手に入りやすかったので、まだ。
うん。
うん。
安くはないんですけど。
うん。
ほんでも、醤油と味噌あったら大概できません？
うん、うん、そうだね。あと、みりんも持ってった方がいいかも。
ああ、みりんね。うん。
日本酒とかが代用できる、なんかあるの？
いやー、日本酒。
日本酒代用できる。白ワインとかでできるよ、結構。
へ
え、そうなんですか？
うん。頑張れば。ちょっと味は変わるけど、なんじゃってはできると思う。
あ、そうそう、そういう話すごい聞きたいですよね。
そうだね。私はとにかく魚が食べれないから、魚食べたいけど、魚も食べやすいんでしょ？きっと。あ、でも、そんなに魚介類とかね、食べない人も多いから。
うんうん。
なんか、野菜とかはちゃんと買えるのかな？
そうですね。結構農業は盛んなので、
うん。
野菜とか、とか。
うんうんうんうん。
噂によると、パプリカがめっちゃでかいっていうのを聞いたんですけど。ね、
パプリカ？パプリカ。あー、そうなんだ。そっか。パプリカと、そうだね。あと、オリーブオイルとかも手に入りやすそうなイメージがある、勝手に。
ね、イタリア近いならね。
そうだよ。そしたら、あれだよ。あの、キベさんが作れる、アヒージョも作れるね。
すぐアヒージョできますよね。
そうだよね。じゃあ、キベさん遊びに行けるさ。
よし、アヒージョなくても行けますかね。
そうだね。いや、でも本当、日本の食材っていうかは、便利になってね。だってなんか、野菜入れたらもうすぐできるようなさ、もう調味料がほぼ入ってるものを売ってるでしょ、クックドゥとか。
うん、
ああいうのちょっと持っててもいいかもね。なんかこれは、きっと恋しくなるだろうなっていう。
なるほどね。月1回食べるとかですか、
うん、そうそうそうそう。だから24個だよね、似て
る。僕多分ラーメンとかすぐ食べたくなると思うんですよね。
あー。ラーメン売ってないのかな？
売ってないと思いますよ。
あ、本当？ね、あー、うん、メキシコね、マルちゃん売ってるよ。
そうなんや。
そう、メキシコマルちゃん売ってんだけど、なんかすごいね、日本のマルちゃんとはね、全然違うものが売ってるよ。
え、どうなるんですか？
え、なんかね、輪ゴムみたいな麺が入ってる。すごい輪ゴム。でもみんな美味しい美味しいって食べてるからさ、この人たちに日本のラーメン食べさせたいなっていつも思うもん。
輪ゴムはちょっと僕無理ですね。
今度買ってってあげるよ、輪ゴムのラーメン。だね。うん。